ちは、大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は京都府勤労者産学連盟自然保護委員会の委員長、平尾重和さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北陸新幹線の延伸問題についていろいろ計画があるということなんですが、どんな計画なんでしょうか。
北陸新幹線の、敦賀から新大阪へ伸ばすという計画がありまして、はい、オバマルートということで、非常に京都府の丹波高原、はい、国定公園の中を突っ切って、はい、京都市内を抜けて京都駅松山駅という、はい、そういう路線が計画をされております。
はい、山の中を、突っ切るということで、地上を走るのは難しいんじゃないですかね。
そうですね、路線計画路線のうちの8割は、はい、トンネル工事になるという、まあ、世界最長レベルのトンネルではないかというふうに専門家の方言われております。
国定公園の下をトンネルを掘って通すということなんですね。はい、はい、京都の街の中も通るんですか。
そうですね、京都市内も地下トンネルを通って京都駅まで行くというふうに、はい、
そうですか、
計画されます。
はい、今街の下を通るということでトンネルが計画されてるってことは、ちょっと皆さんあまりご存じない方が多いかと思うんですけども、トンネルを掘るというのは大変なことだと思うんですが、はい、どんな感じで進んでるんでしょうか。
そうですね、非常に長いトンネルですので、そこから掘った残土ですね、これが、はいはい、非常な膨大な量になるというふうに言われております。今言われているのは880万リューベ以上ということで、ちょっとこの数字だけで分かりにくいんですけども、はい、10トンダンプカーで見積もっても159万台分、
159万台、
甲子園球場に積み上げると228メートルの高さになるというふうに聞いております。
すごい量ですね。はい、それを掘り出して処理をするのも大変かと思うんですが、どういうふうになるんでしょう。
そうですね、もうこの工事だけではこの量は処分できないという、はい、とてもたくさんの量ですので、どこかへ運び出すか、まあ、現場の近くだったら谷を埋めたりとか、かなりの量がね、
はい、
出て、非常にそのことによって自然環境が壊されたり、
はい、
ダンプカーがね、ずっと十数年にわたって走り回って地元の方の生活を脅かすとか、そういう問題を懸念しております。
そうですね、地下を通るということで深いところを掘るというので地上に影響はないんでしょうかね。
いや、ないことはないですね。
はい、はい、
特に京都市街は、市内については今大深度地下法ということで、
はい、
40メートルより深いところを通されるのではないかというふうに、はい、言われています。
はい、
この法律ができて地上部には影響がないから、はい、上の所有者の方の了承も必要ないし、はい、もし何かあっても保証もしないということでできた法律なんですけれども、
はい、
これが去年ですね、東京の調布の方で、
はい、
大きな問題が起きまして、
はい、
その工事の上の住宅地で道路が陥没し、その後空洞も3カ所見つかるということで。
そうですね、はい、なんかニュースでやってましたです
ね。
では京都もそういうことが起こりうるということがありますね。
そうですね、はい、
ちょっと そんな工事が行われるというのはちょっとびっくりなんですけれども、はい、そんなふうに影響があるような工事が今進められているということですか。
そう
です、だいぶ話は進んでるんでしょうか。
今の環境影響評価というか、はい、アセスメントですね、
はい、
これの方法書という のに基づいて、実地の調査が去年の12月から始まったところです。
はいあでもまだ考え直すということもあり得るんですね。すごい金額工事のお金もかかるんじゃないでしょうかね。
そうですね工費は2兆1000億円というふうに、言われてますけど多分これでは収まらないというふうに思います。今すでに来ている北陸新幹線の敦賀ですねまでの工事でもおよそ5500万ぐらい増加、当初よりも増えておりますし工期も1年遅れるということでさらに増加がすると思います、
それだけのお金を使って本当にそのこう通す意味があるんですかね。どうでしょうか。便利になるかどうかちょっとわからないですね。
すでにね北陸本線ではサンダーバードが大体88分で運行されておりますけど、これが北陸新幹線が延伸されても43分ということで、実際京都駅が地下にね、作られるとそこに10分から15分かかるんではないかと、それを差し引きすると、せいぜい30分ほどの短縮に過ぎないところにこれだけお金をかけてさらに、環境やね住民の生活を壊して通すというのは全然逆行しているんではないかというふうに思いますが、
国定公園で自然豊かなところも影響が、起こるかもしれない、ということですね。そのようなことはあまりみんな知らないままで話が進んでるということでちょっと、いろんなこのことを知って運動も起こされているということなんですが、その運動はいかがでしょうか。
非常に大きな、問題がありますし、それ以外にも地下水が、トンネル工事とかをすると、あちこちの工事であったように問題になってます。京都市内も非常に大きな、影響が出るかと思いますので、今なかなかのルートが幅広くて絞られてないので自分にはあまり関係ないというふうに思われている方が多いかと思うんですけど、皆さんの生活にとって非常に大きな影響がありますので、やっぱり多くこういう問題があるということを、多くの方に知っていただいて声を上げていただけたらということです。
ありがとうございます。本当にこういう問題私たちもっともっと知って影響についても考えていかなくちゃいけないですし、自然を守るという意味ではこんな大きなトンネル工事は本当に必要かどうかってことをもう一度考え直してほしいですね。
そうですね。
いろんな運動をされている方、地下水を使う、いろんな、伏見のお酒とか、京都のお豆腐屋さんとかもね、影響があるかと思いますし、そういう方々にも知らせていって、運動を進めていければな、と思っております。
そうですね。
どうもありがとうございます。そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は、京都府勤労者山岳連盟自然保護委員会委員長の平尾重和さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオ、この番組は、瞳建設株式会社をはじめ、多くの市民の皆様のご協力により、憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆さんも、ご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。電話は 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。